FM Fuji. Good day.
豊富いろいろ。さあ、昨年5月からスタートしましたこのコーナー、豊富いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしていきます。何しろ来年2019年には武田信虎公がツツジヶ崎に館を構えた永正16年の開府からちょうど500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から500年というとても歴史的な節目を迎える甲府なんですね。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信してまいります。移住・定住を考えているあなたも要チェックですからね。さて、今週はどんなお話かと言いますと、ゲストの方お越しいただきました。そうです、昨年11月もご出演いただきまして、研究内容をはじめとして山梨大学と甲府市との共同研究でスパークリングワインを開発中だと伺った方、完成なさったようです。詳しいお話、山梨大学ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授来ていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ねえ、はい、あの藤俊さんというお名前が藤にことほぐ、ことぶきと書いて、はい、お名前からもパッと華やぐ感じがしますが、まずは完成おめでとうございます。
はい、ありがとうございます、
ね、山梨大学と甲府市共同研究で作られたスパークリングワイン、はい、私の目の前に今日持ってきていただきまして、なんて美しい佇まいでしょうか。
そうです ね、
ね、まさにシャンパンボトルに入っておりまして、緑色のこのボトルの色ですね、はい、黄色のラベル、そして、そうそう王冠かぶってましてね、この、はい、そうそう、ラベルがこれ何の模様なんですかね。
これはインデンですね、あの甲州名物の、はい、
そうか、それが斜めにスーッと入ってまして、甲府という文字、これはね、あの毛筆で書かれてまして、はい、由緒正しき感じがいたします。はい、はい、これどれぐらいの期間を経て完成したんですか。
そうですね、2015年ぐらいから、まあ、あの市長と企画が持ち上がって、うんうん、そんで実際は2016年に、まあ市長と記者会見を開いたと、まあ、だから 2,3 年のことですね、本当に。はい、
あの、まあ、先生がやはりね、ずっとワインを研究なさってきた方ですから、はい、それ相応のいろんなこだわりがあったんじゃないかなと思いますが、はいはい、どんなところにこだわられました？
あの、一番目はですね、甲府の開府500年と、甲府というこう、うん、キーワードがありますので、うん、まあ、今回はまあ甲府を生かしたこと、生かしたいということで、武田神社、武田っていうところをまあ キーワードにして、まあ、武田神社周辺からまあ工房を探す、まあ、そこが一番のこだわった点ですね。
ね、この工房を探すのすごく大変だったという話ね、うん、11月に聞かせてもらいました。はい、でも素晴らしい菌が見つかったんですね。
そうですね、そうですね、はい、うん、
そしてどのような工程、過程を経て作られていったんですか？
そうですね、まあ、商品化の流れというのは、まずその市長と記者会見を開いて、まあ、やりますということで、うん、まあ、その年の6月、まあ、それは8月だったんですが、6月ぐらいと、まあ、9月ぐらいにサンプリング、そこは甲府の武田神社のお堀の水を取ってきました。はい、そこから酵母を探して、はい、そして全部で403株、
403株、は
い、で403株を取って、その株のアルコールがどれだけ作るかとか、いろんな試験をして、そして半分ぐらいに絞って、またさらに絞ってと、最終的には2株にいいやつを絞ってと。
もう精鋭中の精鋭。
そうです、
まさに武田信玄が残ったって感じですよね。
多分そういうことになると思います。本当にいい株を最終的に絞って、うん、でそれで実際に試作で、スパークリングワインを作ってですね、それを甲府の市長と山梨大学の学長と私と3人がもう公開テイスティング、マスコミを呼んで公開テイスティングして飲んで、どっちが美味しいかということで最終的に決定をして、まあ、それを使って酵母、ワインを作ったということなんですね。
美味しいっていう感覚は人それぞれの、やっぱ個人的なものだったりしますよね。はい、どうなんでしょう、柳田先生にとって美味しいっていうのはどういうところ？
まあ、あの最終的には飲んだ後のバランスですね。
バランス、
やっぱ飲んだ後に美味しい、あのバランスが良ければ美味しいと思うので、まあ、そこのバランスがやっぱいいワイン、いいものをチョイスする、選ぶ、うん、そこが一番のポイントでした。うん、はい、
スパークリングワインっていうのはどうしてもこう泡が出てすごくおめでたい感じがしますから、乾杯酒、 一番最初にみんな乾杯って飲むものだったり、はい、なんかみんなでおめでとうっていう時に飲む感じですよね。
そうです
ね、
だから爽やかさがあればいいかなというところですね、うんうんうん、はい、はい、
で今回やはり甲府のブドウなんですよね。
そうですね、甲府市で作られたブドウをその甲府市の佐渡屋さんというワイナリーで作ると、はいはい、いうことオール甲府を目指しました。甲府も甲府だし、
オール甲府、はい、ね、なんか誇らしい感じがしますね、はい、ブドウの種類は何ですか。
先ほど言いました甲州という、
甲州種、
日本の伝統的な ブドウの品種ですね、うんうんうんうん、はい、
甲州種というのは、まあ、もちろんあの甲州って名前が入ってるわけですから、はい、山梨県内だけで作ってるのかなと思ったらそうでもないですよね。
最近ではあのいろんなところに 作るようになりました、
ね、でも大元はやっぱりこの山梨の、
まあ、いろんな季節もありますけど、まあ、山梨だと思ってます、はい、
なんかね嬉しいですね。これどうなんですか、どれくらいの数が、完成したわけですか。
ね、実際は5000本です、限定で
5000本、はい、それはどうなりました。
それはですね、実は2月の20日に、まあ、予約を受け付けたんですが、はいはい、1週間ぐらいで全部予約で完売しまして、
予約だけで完売。
そうなんです。
あら、どれだけ人気だったのかしら。そうなんです、
飲む前に皆さん買っていただいてですね
そりゃね、もう絶対おいしいはずだと。
そうです ね、
はい、何しろ甲府市と山梨大学とそして佐渡屋さんがみんなが力を込めて作ったわけですからね、はい、そして今回この値段設定があまりにも良心的だと思ったんですが。
そうですね、ちょっと安すぎたかなともうちょっと高くても売れたなと、うん、後で後悔してますけどね。
おいくらに設定したんですか。
実は2000円に消費税がかかりまして2160円ということで、
2160円でこの佇まい、はい、そしてもう先生がどこに出しても恥ずかしくない味、はい、というわけですね、はい、ちゃんと甲府開封500年、はい、このね武田菱も入ってますし、
そうです、それがマークです ね、はい、
開封500年のマークがもう真ん中にバンとあるので、これが水引きの形にもなってますから、す、ね、さらにめでたさが
めでたいですね。で、まあ、来年が実際開封500年なんで、はい、まあ、今はプレということで前祝いということで今回は300日前記念イベントということで、うんうんうん、そこで発売記念をやったということです。
3月3日の土曜日、はい、完成披露セレモニー、はい、これはどんな感じでしたか。
これはですね、甲府の駅前のよっちゃ丸という広場でやったんですが、うん、非常に多くの方が来てくれまして、はい、まあ、そこでも限定で数百本売ったんですが、それももう瞬く間に瞬く間に売れたということでですね、
羽が生えて飛ぶように。
で当日はですね、限定300人にあの小さなグラスですけど振る舞って飲んでいただきまして、皆さんも美味しいって言っていただきました。
なんかスペシャルゲストに芸能人の方もいらっしゃったんですね。
そうですね、あの歌手の早見優さんが来ていただいて、
早見優さん、はい、すごく爽やかなイメージですが。
そうですね、もともとワインアドバイザーってそういう資格も持ってて、今そのお酒の中で一番ワインが好きだということで、非常にこのトークも、まあ、僕と一緒にトークショーをしたんですが、はいはい、盛り上がりましてですね、非常に多くの方が聞いていただきました、はい、
なんかたくさん、まあ、エキスパートワインエキスパートですから、 はい、それにあの先生に結構専門的な質問もいっぱい。
そうですね、で彼女が飲んだ印象もいろいろ、やっぱ非常に爽やかだとかですね、非常に良かった、桃の感じがするとかですね、いろんなコメントをしていただきまして、非常に美味しかったということです、ね、
ブドウなんですが桃の感じって言われるとやっぱりそれもね、山梨甲府が誇るものですからね。
3月3日が桃の節句だったんで、まあ、それに多分引っ掛けたのかなって気もしますけどね。
なるほどね、はい、ぜひ、まあ、今から買おうと思っても無理なんですっていうところがね、ちょっと。
いや、そうじゃなくてですね、実はそのスーパーとかが買いあさったと予約をしてしまったので、はいはい、まだスーパーには若干残っている可能性があります
ので。そうなんですか、はい、どういうスーパーかな。
具体的に、はい、例えば一山マートさんとか山梨県内のスーパーにはまだ若干、残ってるスーパーがあるかもしれないので、
あるかもしれない、
探していただければ手に入ると、
ね、もうかなり看板としてね、そのお店の かなり一番前にバンと飾られているのではないかしら。
そうですね、まだ出してないスーパーもあるかもしれませんから、抱えて箱で買ったってですね。だからまだ探せばあると思います、
うん、なるほど、
ゼロじゃないです、
は
い、
ね。じゃあ今からね、探訪してみる価値がありますよ。そうですね、はい、ね、探してみてください。そして先生が、はい、それこそ今年はプレの状態ですということをおっしゃったので、はい、来年が本番。
そうですね、
うん、来年はどういうふうにやっていきますか。
今のところまた同じように、まあ、ちょっと本数はまだわからないんですが、ブドウが確保できれば、まあ、5000本程度は作ると。それと、まあ新たな試みとして今度は赤系ですね ちょっとおめでたいんで赤紙と紅白をやっぱ準備したいんで、まあ、ロゼになるか赤になるかわからないんですが、はい、まあ、それは少量今作る予定で、今研究をし始めているところです。
赤の場合は甲州種ではなく、
なんかないで、まあ、一応マスカットベリーエというやっぱり日本のオリジナルな品種ですね、まあ、それを使って作りたいと思っています。
うわ楽しみですね、はい、ぜひやっぱりね来年は500年で本当にめでたいですから、紅白のスパークリングワインでお祝いしたいですね。
お祝いしたいと思ってます、はい、
じゃあすごくワクワクしながら待ちますし、そうですね、はい、ぜひぜひあなたもまずは今年の味いろんなね、はい、ここ売ってるんじゃないかなってとこ探してみて、
そうですね、
はい、2160円とても廉価で買い求めることができますので、ぜひ推薦の弁改めて先生からおっしゃっていただいてよろしいですか。そうです
ね、非常にあの飲みやすくバランスもいいスパークリングワインになってますので、うん、ぜひもし探してあれば、 あとお店とかですね、入ってるところもありますので、ね、食べ物屋さんとかです、はいはい、まだ昨日行ったお寿司屋さんには3本4本ありました。あんまり名前は言いませんけどそういう意味でですね、まだ探せばあるかもしれませんので、うんうんうん、ぜひ探して飲んでいただきたいなと思ってます、
ね、水曜グッデーでね、どうでしょう、柳田先生がおっしゃってたそのスパークリングワイン甲府あるって聞いてみると、
そうですね、
こんなんですかって出てくるかもしれません。
出てくる可能性はありますね、はい、
はい、楽しみにしながら、今日は山梨大学と甲府市と共同研究でスパークリングワイン完成しましたというお話、山梨大学ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授にお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
甲府いろいろ番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM Fuji.